この番組は私、晴名誠が大学院生の日常をざっくばらんに一人喋りするポッドキャスト番組です。最近寒くなりましたよね。ほんと風邪ひきそうなんですけど、こんな気温下がりますっていうぐらい寒くなったのと、急にやっぱ乾燥がひどくなりましたね。急いで加湿器を出してきましたよ。無印の加湿器を使ってるんですけど、加湿器と隣に温度湿度計を並べていますよ、今テレビの前に。皆さんはどうでしょうか。私の地元はですね、かなり、湿度が高いところだったんですよね。だから、大学の方に引っ越してからは、冬めちゃめちゃ乾燥するやん、こんなって思ってたんですよ。本当にもうなんか、まあ、いろんな肌質の方いると思うんですけど、私の場合は、鼻の下とか口周りがすごく乾燥して粉を吹く体質なんですよ。だけど、この乳液とかを顔を全面に塗りたくりすぎると、おでことかにニキビができやすくなるんですよね。だからちょっと難しいので冬場は特に、なんでしょう、口の下半分を重点的に保湿するというような工夫をしています。皆さんはどうでしょうか。もう保湿の毎日ですよね。つい最近まで紫外線対策って言ってね、顔に日焼け止めを塗りたくり、で帰ってきてしっかりとね、クレンジングで丁寧に落としたりとか、あとは、すごく日が照っている時に外出してたくさん紫外線を浴びたなと思った日は、保冷剤をタオルかハンカチかに包んで、ちょっとほっぺのあたりとか鼻のところとか冷やしたりね、なんて必死に頑張っているわけなんですけど、紫外線の量は大して多分減らないけど、だけどね、今度は保湿もですよ。スキンケアって大変よね。皆さんお疲れ様です。急激にぐっと気温が下がったもんだから、食べたくなるものってやっぱいくつかありません？冬場に食べたくなるもの。私ね、肉まんがすっごい食べたくて肉まんじゃないですか、やっぱり冬って。冬場に思いつく食べ物って言ったら、おでんとか鍋とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、私はやっぱ肉まんかなって思っててコンビニにね、各コンビニに並ぶじゃないですか、肉まんって。だけどあえて、最近肉まんをコンビニでは買わずにスーパーの冷凍食品で買ってみました。それがもうすっごい当たりで美味しかったので、皆さんに共有しておきますね。その商品と言いますのは、井村屋のゴールド肉まんです。2個入りゴールド肉まんという商品です。これ美味しいんですよ1個 100g の、まあ、割と小ぶりな肉まんで、一つあたりカロリーが247kcalです。で、電子レンジ600ワットで1分20秒チンしてすぐ食べられるんですよ。その、袋の中にビニール袋まあ、肉まんが一つ一つ個包装になっていて、で、その袋のまま電子レンジに入れてチンできるので、簡単だし、ふっくら。なんかね、肉まんを、チルドの肉まん、めっちゃ救急車になってる。大丈夫かな、今深夜なんですけど。大丈夫かしら。お疲れ様です。はい。肉まんをね、チルドの肉まんって皆さん買って食べたことありますか？あれを蒸したりすると、まあ、簡単な方法でコップに水を入れて、その上に肉まんを乗せて、軽くラップをかけてレンジでチンするっていう方法があるんですけど、でもね、ちょっとべちゃべちゃするじゃないですか。底の部分とかがね、肉まんの底がべちゃべちゃするんですけど、この井村屋のゴールド肉まんはそんなことなくて、もう全体がもうふっくらいい感じに仕上がるんですよ。 で、皮もっちもちだし、あんもすっごい詰まってるし、おすすめです。実はこのゴールド肉まんには、ゴールドあんまんとゴールドピザまんっていう種類もありまして、これは食べたことないんですよね。で、井村屋と言いましたら、やはりアイスの小豆バーじゃないですか。だから今度私あんまんも買ってみるつもりですよ。あら、酒粕の風味豊かなもっちり生地ですって、あんまんの方は。お腹空いてきたじゃん。ちなみにピザマンの方は全粒粉の風味豊かなもっちり生地だそうです。これも美味しそうじゃん。いいですね。冒頭から食テロ、飯テロをお送りしてまいりましたが、今回はこれに引き続いてご飯の話をします。私が最近食べてこれは美味しいって思っているものを2つ紹介します。まずはサムギョプサルなんですけど、あれですね、韓国料理で豚肉、豚バラとか豚肩ロースとかを焼肉にするんですよ。で、それにコチュジャンとかのソースを乗せてサンチュで巻いて食べるとか、あとはキムチを乗せて食べるとか、そういった料理なんですけど、それをね、サンチュの代わりにエゴマの葉っぱで食べるのが最近の私の流行なんですよ。皆さん、エゴマの葉っぱって知ってますか？青じその、シソの仲間らしいですね。私調べたんですけど、エゴマの葉っぱってシソ科の植物で、韓国料理ではよく食べられる食材だそうです。で、大葉とか、まあ、青じそ、まあ、一緒か。一緒か。とか、みたいな香りが強い葉っぱなんですよ。なんか怪しくないですか？香りが強い葉っぱなんですよ。ちょっと怪しいけど。まあ、なんて言うんでしょうね。シソよりも、爽やかな感じかな。で、パクチーよりも癖が少ない感じです。私の印象としては。で、サムギョプサルで、エゴマで豚肉を包むんですけど、まあ、豚肉を焼いて、エゴマの葉っぱの上に乗せて、キムチを乗せて包んで、食べる直前にこう、鼻の近くにこう持ってきて、めっちゃ匂い嗅いでから食べるんですよ。はい。すっごいいい香りでね、美味しいんですよ。豚肉って結構脂があったりして、まあ、部位にもよるけど、サムギョプサルで焼くのって大体こう脂があるところだから、どうしてもなんかこう、ちょっとなんか胃もたれするような、脂っこいなって思う方もいると思うんですけど、エゴマの葉っぱで巻いたらもう、香りが爽やかすぎて、カロリーゼロみたいなもんですよね。何言ってんだろう。まあ、それぐらいハマってるんですよ。ぜひ試してみてください。大きめのスーパーだったらあります。そうですね。ちょっとね、ちょっと探さないと手に入らないかもしれないんですけど、大葉とかよりは手に入りにくいんですよ。大葉とかサンチュよりは手に入りにくいんですけど、大きめのスーパーだったらあります。必ずありますので、ぜひ探してみてください。ぜひやってみてください。サムギョプサル。豚肉はね、ビタミン B が多量に含まれていますので、疲労回復にもいいしね。はい、焼肉なのでしっかり焼いて、油落として食べるとおすすめです。やってみてください。じゃあ次ね。次私がご紹介するのは、ハマっているのはクロワッサンなんです。どこのクロワッサンとかじゃなくて、クロワッサンをいろんなお店の食べてみるのにハマってるんですよ。そのクロワッサン、私もともとクロワッサンってそんなにあんまり美味しいものじゃないと思ってたんですよね。デニッシュのパンって思い浮かべるのって、コンビニのデニッシュパン で、私あんま好きじゃないんですよ。だからクロワッサンとかあんま買わなかったんだけど、最近ね、インスタグラムのなんていうの、リール？リールってありますよね。あの短い動画のやつ、YouTube ショートみたいなやつを見ていたら、パティシエなのかパン屋さんなのかちょっとわからないけど、そういったスイーツとかパンの制作過程を載せて、で最後に自分でね、めっちゃ美味しそうに満面の笑みで食べる動画を投稿している人の人を見つけまして、アカウントの名前がね、今ご紹介しますけど、なんという方かというと、男性の方でね、なんて読むんだろうこれ、セドリック・グローレットさんです。で、この人が丁寧に丁寧にクロワッサンを作って、で、焼いて、なんていうのあれ、エスプレ、なんて、カプチーノ？カプチーノで合ってる？カフェラテ？カプチーノとカフェラテの違いって何？エスプレッソかどうかみたいな感じ？カプチーノだね。カプチーノです。エスプレッソの上にもっこもこのクリームでラテアートが作ってあるやつです。につけて食べるんですよ。クロワッサンこう、も、なんクロワッサンってあんなもっちりした食べ物なんだと思うくらい、こう外側はパリパリじゃないですか。で、こう掴んだ時はパリってなるんだけど、あのこう、なんていうんですか？ちぎるともっちーってなるんですよ。で、そのもっちもち外側カリカリサクサクのクロワッサンをエスプレッソの大量の泡にこうくぐらせてうまそうに食べるんですよね、これが。で、それを見て何が何でもクロワッサンは食べねばならぬと思ってパン屋さんを見つけてはクロワッサンを購入して食べるという楽しみができました。で、そうやっていろんなお店のクロワッサンを食べ比べてみると、今までね5つぐらい食べ歩きましたよ。そしたらね、やっぱクロワッサンって一つとっても全然違くて、味とか風味、まあバターの風味とかも違うし、食感ですよね。パリパリでこう中の方までザクッと、なんて言うんでしょうね、あんまもっちりしてないタイプのクロワッサンもあるし、外側の表面だけパリッとしてるけど、中はもうもっちりのクロワッサンとかあって、何が違うのって思うんですけど、私、まあ、いろんなお店の食べ歩いた中で、まあ、好きだなと思ったのは、やっぱ外側パリッとしてて中がもっちりしたクロワッサンがやっぱめっちゃ美味しくて、皆さんもパン屋さん見つけたらクロワッサンを買って食べ比べてみてください。気が向いたら休みの日とかにクロワッサンを複数、まあ、例えば2個とかのパン屋さんを巡ってクロワッサンを買ってくるんですよ。で、コーヒーショップでラテとかを買ってきて、同じように真似してね、クロワッサンをコーヒーにつけて食べるのやってみてくださいよ。食べ比べるとやっぱ違いがわかりますね。本当に。パン屋さんの一つの楽しみ方がね、一つ私の中で増えて、すごい幸福です。普段は小麦はね、体を冷やすとかって言うから、あんま、こう、取らないようにしてるんですよ。してるんだけど、休みの日とかでね、あ、今日はパン屋さん行っちゃおうかな、なんて日は、クロワッサンを食べ比べすると、すっごい、もうなんか満たされた気持ちになるので、ぜひやってみてください。10月の頭に東京に行ったんですよね、私。東京でもクロワッサン巡りを、ちょっとやってみまして、2つぐらいね。渋谷だったかな。渋谷に、渋地下とかっていう場所ありますよね。で、渋地下の、近くに、お店が、食べ物屋さんがね、たくさんひしめいているところがありまして、 今調べますね。そこの名前が東急フードショーというところでした。で、そこのね、ブリコラージュブレッド&カンパニーっていうとこと、あとはブーランジェ渋谷東急フード商店のクロワッサンを買ってみたんですよ。で、ブーランジェの方は割とね、広く全国にあるんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。で、その二つのお店のクロワッサンを食べ比べてみて、香りが全然違いました。わりかしね、食感はね、似たような感じだったんだけど、香りが全然違いましたね。どちらかというと、ブリコラージュブレッド&カンパニーの方が、サックサクだったかな？うん、ぜひ食べ比べてみてください。今度はね、クロワッサンの生地にチョコレートが入ってるやつ、あのパンも買ってみようかな。いいですね。まあ、一週間に一回ぐらいね、美味しいパン食べたってバチ当たりませんよね。ぜひ皆さんもやってみてください。で、その東京つながりでね、ちょっと喋りたいことがあるんですけど、東京行って、まあ、ちょっと戸惑ったことがいくつかありまして、田舎も丸出しなんですけどね。実は東京だけで起こっている問題でもないと思うんですけど、まあ、人が多いからね、目についたのか、暇だったから周りを見ていたから目についたのかわかりませんが、地下鉄を歩いている時に、この世は左側通行なのか、右側通行なのか、どっちなんだろうって思ったんですよ。歩行者に関して。地下鉄って結構左側通行にご協力くださいとか書いてありませんか？で、それでね、左側通行してるじゃないですか。でもエスカレーターで上りが右についてたりするんですよね。あれ？左側通行どこ行ったんだいってなるじゃないですか。そうね、ちょっともやもやしてて、で、ちょっともやもやしてってるんだけど、エスカレーター上がった後は左側通行になってて、で、左側通行になって駅から出るとちょっと工事してるところがあって、で、そこにまあ交通整理がしてあるわけなんですけど、そこは右側通行なんですよね。なんかんってちょっと脳がバグってしまって、結局私は左を歩いたらいいのか、右を歩いたらいいのか、どっちなんだろうなーって。まあ好きな方歩いたらええやんけーって思うかもしれないんですけど、こと、人が多い東京においては、どっち歩くか統一した方がね、歩きやすい。もうなんか人と肩ぶつかったらメンチ切られるんじゃないかと思って、もう怖かったですもん。なんか歩くの早いし、東京の人。ということを思いました。大学の方に、まあ一人暮らしで私が住んでるところに戻ってきますと、まあそれはそれで同じように左側通行なんですよ、駅は。だけど、駅のエスカレーターは右が上りなんですよ。まあ、つまり、右側通行に一時的に切り替わるんですよ。エスカレーターの時だけ。なんだかなーと思ってるんですけどね。思ってるんですけどね。どうなんでしょうね。小学校の時はなんか右側通行で習った気がするしな。歩行者は右側を歩きましょうみたいな。なんか、それを引きずって右側歩いてると街中でなんかちょっと、あれ？もしかして街中の人左側歩いてるとか思ったりするし、はい、どうでもいい話でした。はい。で、もう一つね、気になった、地下鉄でね、もう一つ気になったことがあるんですよ。結構な確率でちっちゃいお子さんを連れ、まあ、ちっちゃい小学校行くか行かないぐらいの子供を連れた親御さんがめっちゃスマホ見てる。めっちゃスマホ見てて、子供がもうすっごい暇そうに親の顔見てるんですよね。で、親の顔見てても構ってくれないから、だからいろんなことしてアピールしようとするんですよ。 例えばエスカレーターのちょっと足元にこう斜めになっている銀色の部分あるじゃないですか。わかりますかね？なんかこう、サイドに、両側に、ちょっと斜めになってる銀色の部分があって、そこは動かないじゃないですか。だからこう、エスカレーターで、手すりも階段も動いてるんだけど、その動かない部分に乗っかって歩いてるみたいなね、女の子がいたりとか、あとはスマホいじってるお母さんの傍らで、男の子もなんか飛んだり跳ねたり、なんかそこら中、縦横無尽に動き回っていたりとかして、なんか、いいんだろうかと思って、なんかすごいそわそわして、すごい子供のこと見ちゃったんですけど、どうなんですかね。一つ思ったのは、もちろんね、お子さんの危険性、安全を守るためにも、ちゃんと目を離さずに、見ておいた方がいいなというのもあるんですけど、もう一つが、そんなにスマホに夢中になってると、きっと子供の自己肯定感ってどんどん下がっていくんだろうなと思ったんですよね。構ってくれないから親が。自分ってもうどうでもいい存在なって思うんじゃないかなって思ったんですけど、どうなんでしょうかね。ちょっとなんか、子供の心理とかなんか現代の若者の心理に詳しい方いたらちょっと教えてください。自己肯定感どんどん下がるような承認欲求の高い子供たちが爆誕するのではって思いました。だからもしこう自分がね子供を持つようになったら、ちょっとスマホは必要な時以外触らない方がいいんだろうなって思いましたね。はい、というようなことを思いました。ちょっとモヤモヤしました。あとね、地下鉄つながりでもう一つ、そうなんだって驚いたことがありまして、新宿駅とか、まあ、地下鉄からこう上がってくると、新宿駅の前とかで弾き語りしてるじゃないですか、夜に。もうずらー並んで、一列並んで弾き語りをもうそこたら中でしてるじゃないですか。で、弾き語りって、もちろんその著作権の問題とかもあると思うんですけど、道にね、立てかけてある看板に、警察からのね、お知らせの看板に、弾き語りは道路交通法違反です。道路交通法違反ですって書いてあったんですよ。なるほどなって思って。公共の場所である道路に勝手に商品を並べて商売してはいけないのと同じように、勝手に一区画を占拠して弾き語りをするのは良くないということなんだなぁと思って、法律の区分ではね、そういう罰せられ方なんだって思って、まあもちろんいろんな市区町村の条例でね定められているのもあると思いますけど、道交法違反なんだって思いました。で、一つ、ね、もうパッと思い浮かんだ私のアイディアなんですけど、龍が如くってゲームあるの知ってます？ヤクザの世界のゲームなんですけど、それをゲーム実況の動画を見るのが好きなんですよ、私。で、それで龍が如くの動画を見てると、空の一坪っていうのが出てくるんですよね。新宿の歌舞伎町を模した、歌舞伎町じゃなくて、カムロ町か。龍が如くではカムロ町という町を巡るんですけれども、カムロ町に空の一坪っていう、なんか重大な利権が絡んだ一坪の土地を巡って争いが起こるんですよ。例えばね、新宿に駅前に空の一坪があったとして、まあ、もしの話ね、あったとして、そこを買って、そこで、弾き語りをする分には、道路交通法違反には引っかからないだろうなーって、いうのを、思いました。路上弾き語りライブってさ、私みたいな人間には、私みたいな人間というのは、まあ、歌が好きで、弾き語りとかもよくしているような、で、なんて言うんでしょうね、こう、いろんな人にこう見せたいタイプの人間は、 弾き語りっていうのすごい憧れるんですよ。路上弾き語りライブってね、憧れるじゃないですか。憧れるんですよ。でも結局一回もやったことないんだけど、まあ、道路交通法違反なんだっていう素朴な。なぜか、ああ、そうなんだって納得したっていうのはね、うん、思いましたね。何の話してるんやろうな。まあ、たまにはこんな目的のない話もいいですよね。これぞ雑談、めっちゃかんだ。雑談会という感じで。じゃ最後にね、楽しいお話をして終わりますけども、10月の頭に、東京に行った用事というのは、ポッドキャストウィークエンドに参加してきたのと、あとは私が大好きで応援している、飛び出せユニバースというゲーム実況者とか VTuber の集団がいるんですよ。で、飛びユニの、まあ、略して飛びユニって言うんですけど、飛びユニのポップアップストアがあったんですよ。というか、現在も開催中です。渋谷マグネット by、マグネット by 渋谷109だったかな？というところで、今、ポップアップストアが絶賛開かれている途中なんです。10月26までの長期のスパンで開催しているので非常に嬉しいんですけども、それに参加してきました。わざわざ整理券をゲットしてね。参加してまいりまして、推しの栗山やんみちゃんのアクリルキーホルダーを購入してまいりました。ハッピーハッピーハッピーなんですよ。なので。やんみちゃんのキーホルダーめっちゃ可愛くて、一番先に売り切れてました。で、また、グッズが、再入荷したらしいです。いいですね。で、ランダム缶バッジとかいうのもあって、1個500円で缶バッジを買うんですけど、何の柄が入ってるかわかんないんですよ。で、飛びユニって13人メンバーがいて、2種類の絵柄だから、26種類のランダム、缶バッジの中から、ランダムで、まあ、一つ、ピックアップできるわけですよね。で、どうしてもやっぱ全制覇したい人とかいるじゃないですか。そしたらね、何個買うんだろうね。そういう人たちってね。もう、飛びユニのポップアップストアの多分一番の収入源は、このランダム缶バッジなんだろうなとかっていう下世話なことを考えながら2個購入してまいりました。まあ、ヤンミちゃんは当たらなかったんですけど、でもすごくこう大事にね、今飾ってます。ランダムでね、当てた商品を後からファンの人たちの中で交換するっていう文化があると思うんですけど、私はあんまそれが好きじゃないので、なんか、外れみたいじゃない？せっかく当たったものが外れみたいだから、なんか嫌だなって思って、せっかく当たったものは大事にしたいなっていう気持ちがあるので、特にね、交換などもせず、大事に持ち帰ってきたわけなんですけど、期間内にもう一回行くことがあったら、ちょっとやんみちゃんの缶バッジ引くまで、課金すんのもありかななんて思ってますけど、どうなんでしょうね。ということで、目的もなく喋ってまいりました。飯テロ、食テロから始まり、東京で感じたあれこれ。ポッドキャストウィークエンドのことはもうさらっと1秒ぐらいしか触れなかったですけど、いろんなポッドキャスターさんにお会いして、ステッカーなどをもらってきまして、大切に、無印の、なんて言うんでしょう、コレクションみたいなやつ、ステッカーとかを一枚一枚保存できるやつ、アルバムみたいな、半透明のやつに一枚一枚収納して、眺めて喜んでおりました。はい、いいですね。グッズ作りたいなって思いました。作る詐欺ずっとしておりますけども、できたら皆さんもらってくださいということで、食後の挨拶で締めていきますね。せーの、ごちそうさまでした。お相手は春名誠でした。